The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回はイスラエルにある国境の町カイゼリアに関するお話をしたいと思います。とても有名な町です。この町には2つの名前があります。古くはパニアスと呼ばれていました。パニアスというのは異教の神パンにちなんで付けられた名前です。パンは自然の神で、シリア地域に住む人々に古くから信じられている神です。カイザリアという名前からエルサレムの北にある地中海に面した町を思い浮かべる人も多いと思います。こちらのカイザリアは海辺のカイザリアとして知られています。このカイザリアもとても有名です。海辺のカイザリアにはキリストの時代にローマの要塞がありました。聖パウロの宣教もなされ、さまざまな新約聖書の時代の伝承があります。海辺のカイザリアは羊飼いが羊を運んでいる像が発見されたところです。羊飼いが羊を運ぶ一つの方法はこうです。羊を背中に担ぎ、四本の足を二本ずつ両肩から前に出し、その足を手でつかみます。こうすることで羊のバランスを保つことができ、運びやすくなるのです。そのように羊が担がれている像がこの町にありますが、こちらはレプリカです。本物は博物館に置かれています。また、ポンテオ・ピラトが実際に存在していた人物であることが実証されたのはこの町です。かつて、歴史家や歴史の研究をしている人たちは、キリスト教会を笑っていったものでした。聖書にポンテオ・ピラトという人物の記述はあるが、実在の人物ではない。ポンテオ・ピラトに関する歴史上の資料は見つかっていなかったので、そのような名前の人物がいたと信じているキリスト教会を、歴史家たちは嘲笑っていました。ところが、海辺のカイザリアの発掘が続けられる中で、非常に大きな円形競技場が発見されました。そこを掘り進めるうちに、さらに多くの発見物があり、競技場の墨石も見つかりました。この墨石に、はっきりとこの建物は、ポンテオ・ピラトに捧げられると刻まれた文字がありました。これは言うまでもなく、聖書のポンテオ・ピラトです。一転して、歴史家たちも考古学者たちも、私たちは間違っていた、ポンテオ・ピラトは実在していたと認めました。海辺のカイザリアについては、多くの興味深い話があります。古代の水道橋があるのもこの町です。北部から水を引いた巨大な水道橋は大変有名です。ここは素晴らしい場所です。けれども、私がお話ししようとしているのは、この海辺のカイザリアではなく、もう一つのカイザリアです。パニアスと呼ばれていた町で、後にカイザリアと呼ばれるようになりました。この町は、ヘロデ大王によって建てられました。彼は多くの建築物をあちこちに建てました。カイザリアも彼が建てた町で、彼はこの町をカエサルに捧げました。ヘロデ大王の後を継いだピリポは、さらに町を拡張しました。彼もこの町をカエサルに捧げ、自分の名前ピリポをつけたので、ピリポ・カイザリアと呼ばれるようになりました。ピリポ・カイザリアは、ガリラヤ湖の北岸から北東に40キロほどのところにあります。ここは素晴らしい町です。古い町で、今は異教の宗教の町です。この町のことが、マタイの福音書16章に書かれています。聖書が手元にありましたら、マタイの福音書16章をお開きください。もし手元になければ、マタイの福音書16章と書き留めておき、後で読んでください。ヘロデ大王はこの町に白大理石の神殿を建てました。白大理石の神殿から太陽が沈む様子などを想像してみてください。ここはバールと呼ばれるシリアの神が礼拝された場所です。 ピリポ・カイザリアの周辺には14もの神殿があり、それらはすべてバールに捧げられていました。また巨大な洞窟があります。底なしの穴だと何百年間も信じられていました。そこの水は深く、測ることはできないと思われていましたが、18世紀になってようやく測ることができました。洞窟の中にあるので暗く静かな水面の湖はヨルダン川の水源の一つであることが分かっています。ピリポ・カイザリアに行くと、パン神を礼拝するために山腹を削って作った壁画も見ることができます。マタイの福音書16章に記されているイエスが弟子たちを連れて行ったピリポ・カイザリアはそのような場所です。有名で素晴らしいところでしたが、多くの異なる神々が礼拝されていました。ここでイエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかと尋ねられました。もちろん人によってそれぞれ異なる考えを持っていたことでしょう。再び預言者が現れたと思うもの、バプテスマのヨハネだと思うもの、旧約聖書の預言者の一人が死者の中からよみがえり、来るべきメシアの先駆けとなると思うもの、とうとう、さまざまな意見や考えがありました。さて、ピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。マタイの福音書16章13節から16節。この時代、ナポレオンにイエスを誰だと思いますかと尋ねた人がいました。ナポレオンの言葉を引用します。私は人間を知っている。イエスは人間以上の存在だと彼は言いました。これは信仰の告白に近いのではないかという人がいることでしょう。私はそうは思いません。彼はただ、イエスには何か非常に特別なところがあると言ったにすぎません。イエスはご自分を人の子だと言われました。人々は人の子を誰だと言っていますか。マタイの福音書16章13節。人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。マタイの福音書16章27節。今日、人の子という言葉をカルトの人々が間違って使うことがあるのに怒りを覚えます。彼らは、イエスは自分は人の子だと言った。それは、自分は神ではないと言っていることではないかと主張するのです。当然これは、馬鹿げています。そのようなことを信じている人々を、私たちは気の毒に思わなければなりません。人の子という言葉の由来を全く知らないからです。人の子という言葉は、旧約聖書に書かれています。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。ダニエル書7章13、14節。これはイエスの神性を表す栄光に満ちた言葉です。この時代の人々は、神は清く力があり全能なので、神が低くなって人の性質を取るなどと全く考えることはできませんでした。彼らは神は天にとどまり続けると思っていました。神が人となられることや、神の子イエス・キリストが諸女マリアから生まれ、人の性質を持たれるなどありえないと人々は考えました。そんなことは絶対にない。神はどこまでも神で、天にとどまり、すべてのものを支配される。 神がご自分を低くされ、人間の形を取り、私たちのような人になるなど絶対にありえない。そのように人々は考えました。もちろん旧約聖書の預言者たちは、待っていなさい、約束のメシアが人の形を取って来られる、この方は処女から生まれられる、この地球に来られ人の性質を持たれると告げていました。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。イザヤ書7章14節。今日の私たちは、人の子という言葉は神の子という言葉と同じように、イエスの神性を表す大切な言葉だと知っています。イエスは人の子で人の性質を持っておられます。同時に神の子で神の子性質を持っておられます。イエスは神であり人です。イエスは私たちの主であり救い主です。救いはイエスにのみあります。イエスが私たちの罪を取り除くために死なれたからです。イエスはよみがえられ、ご自分の死が父なる神に受け入れられたことを明らかにしました。イエス・キリストは本当の神です。イエスは私たちの主であり、ただお一人の世の救い主です。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。